皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは、ゴルフにまつわるすべてのことについて、素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。寒い日が、続いておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、会社の方で、一日研修を行っておりました。本当に長かった。まあ僕たちの仕事は外で皆様とですね、いろんな話をしたり、そしてゴルフをしたり、いろんな環境下、まあお天気ですね、暑かったり寒かったりする中で日々いろいろ活動しているんですけども、今日は一日オフィスワークということで、ズームですね、朝から夕方まで椅子に座ってですね、ああでもねこうでもねって話をしたんですけど、まあいろいろ楽しい話もあったり、真剣な話もあったり、そういった部分でですね、だから今日の内容、まあいろいろ面白かったので、また機会があればですね、まとめて、皆様にぼやっとつぶやいていきたいなと思っております。そしてですね、今日はまたお便りいただきました。本当にありがとうございます。この方は本当にいつもですね、聞いてくださって、そして、お便りをですね定期的にくださる方でして、本当に嬉しいですね。モチベーションになります。ありがとうございます。この方からのお便りを読ませていただいて、質問がありましたので、それについて今日は話していきたいなと思っております。まあそのお便りの前に、少し雑談トーク、少しというかいつも結構多めに雑談トークしてるんですけど、やっとですね、腰の調子が良くなってきました。レッスンで、お会いする方には、いろいろ分かってるというか、伝えてるんですけども、まあ、約2ヶ月ほどですね、まあ、体調が悪かったこともあり、そして、腰が砕けたような痛みに襲われてですね、S 字のように腰が、曲がったんですよね。まあいろんなものがあって、まあ僕自身、いろいろトレーニングしたり格闘技したりゴルフしたり、本当にまあいろんなものが混じってですね、まあそういう、まあある一つのきっかけで、まあぎっくり腰と、まあぎっくり腰というのか、まあ蓄積だと思うんですけども、まあお医者さんに行ってレントゲン取ってはっきりわかるぐらいのものがあったので、まあ、これはやばいなということで、まあ、いろいろ悩んでも仕方なく、そして安静にすることでしか、この腰痛というものはなかなか、まあ、治ることはなくて、よく回復していくを願ってですね、安静にしていくしかないんですけど、とは言っても、まあ、なかなか休んでられないので、皆様といろいろ話したりとか、レッスンしたりとか、まあ自分が表現する立場なので、まあいろんなものを試してですね、やっとこさ、少し良くなってきました。まあ本当にレッスンの合間になってしまうので、どうしても、なかなかいろいろこう病院に行くって難しかったんですけど、まあ近くにいいところをもうちょっと見つけまして、まあ、すぐ通えて、20分ぐらいで帰ってくれるっていうところで、まあ、回数を多くしてですね、まあ、一で、もう本当に早く回復したいという思いで、まあ、トレーニングも休みましたし、まあ、コルセットを巻いてですね、この自分の形というものをこう取り戻そうとしてですね、まあ、いろいろ、まあ、お医者さんとかいろいろ回ったんですけど、まあ結局やることってそんなに変わりなくて、まあ本当にいいところに行けばそうなのかもしれないですけど、自分の家の近くだとどうしても、まあありきたりなものになってしまうんですけど、まあやらないよりはマシだろうということで、通い始めてですね、そして、自分の中でいろいろなストレッチをやったり、いろんなまあ、ことを考えてですね、進んでいった先に、あ、なんか良くなってるって思い始めたんですよね。そして、まあ、久しぶりに、 まあ、なかなか腰を使うってなかなか難しいので、それ以外の部分でトレーニングを、少しずつ開始し始めました。ただ、やっぱり待っていたのは、まあ、現実を突きつけられたというか、まあ、約僕2、3年ぐらい、自分の体の改造を行ってきたりとか、もともとすごく細い、まあ、ごぼうのような人間だったので、それがコンプレックスで、まあ、自分の体を少しでも良くしたい、大きくしたいってことで、やり始めたんですけど、まあ、今までできてたことができなかったりとか、今まで上げれたものが上げれなかったりとか、本当に、悲しかったというか、トレーニングをしてる時に、もうこんなにも落ちてしまうのかと。2年間こう積み上げてきたものが、まあ、たった2ヶ月ぐらいで、できなくなってしまうっていうことに対して、ちょっとこう、落ち込んだというか、やる気がなくなってしまったっていう時期が少しあったんですよ。ただ、まあ、最近ですね、まあ、僕のレッスン通っている方が少しずつ、まあ、それぞれ大小はもちろんあるんですけども、僕はちっちゃいとか大きくとか全然関係ないと思ってて、その方の、まあ、なんか、ちょっとした成長というか、スコアじゃなくて、ちょっとしたこう動きが良くなったりとかした時にすごい、こう、コーチとしての、まあ、喜びというか嬉しさが出るんですけど、それをですね、だんだん感じ始めてるんですよ。で、それも、一人や二人じゃなくて、たくさんの方、それも、まあ、昔、まあ、僕とお会いしてですね、2、3年、4年、5年、6年と長く続けられている方もいるし、まあ、最近出会った方で、ものすごいコツコツコツコツ、言われたことに対して、まあ、いろいろですね、お互い、ああでもねえ、こうでもねえって、多分、お互いいろいろ思ってると思うんですけど、まあそんな中でも、まあコツコツ続けられた方がたくさんいる中で、まあこうやって結果、少しずつ小さくても大きくても結果が出る姿を見て、すごい勇気をもらったというか、まあ昔は、どちらかというと、なんて言うんですかね。まあ、それは駆け出しの頃だったんで、なかなか難しいんですけど、やっぱりよくわからないとか、なんかすぐできる方を教えてくれとか、なんか言われてからおかしくなっちゃいましたっていう人もですね、まあ、いたんですよね。やっぱり、まあ、極端な言い方すると、まあ、金払ってんだから、結果、出すのがお前の仕事だろうみたいな、まあ圧が昔は結構あったりとか、まあいろんなことで、やっぱり、人を変えていくとか、まあ自分も変わっていくって、やっぱり難しいことなんだなって、一旦、向いてないんじゃないかなとか思った時期があったんですけど、でも、まあそれを、まあ少しずつ、自分の中で乗り越えていって、まあ、自分のスタイルというか、自分が思ってる、そのゴルフってこんなんなんだよっていうところを、まあお伝えできる、ちょっとこうフェーズに入ってきたというか、まあ、そんな中で結果を出している人とか、頑張っている人とか、結果が出なくても、なんとかこうコーチの言うことをやろうと思ってる人の姿を見てたら、まあ、こんな落ち込んでても、落ち込んでたらバカみたいだなと思ってきて、まあ約1週間前からですね、まあ自分の腰もちゃんとケアしつつ、無理しない範囲で、2ヶ月前の自分を超えようということで再スタートしました。まあこれもですね、皆さんに、途中経過お伝えしてですね、まあ少しでもこう、まあ、こんなやつがいるんだなみたいな、なんか自分が頑張ってることに対して少しでもこうポジティブになれるようなことをですね、発信していきたいなと思っております。はい。ということで雑談また長くなってしまいましたが、 お便りいただきましたので、読ませていただきたいなと思います。なおとコーチ、おはようございます。こんばんは。先日、風の強い中でゴルフをしました。考えてみたら、無風ということはまずないわけで、雨より風が強い方がいいやという方もいます。練習グリーンでも影響があった気がします。心構えや注意点など教えてください。お忙しいと思いますが、お返事急ぎません。でもこの間レッスン仲間がラジオの配信も不定期になっちゃったからなぁと寂しそうでした。水曜日楽しみにしている方、私も含めてたくさんいると思いますので、時々ぼそっとつぶやいてくださいといただきました。ありがとうございます。不定期になってしまって、申し訳ないというか、まあ、こうやって楽しみにしてくださっている方がいるっていうことをですね、まあ、書いてくださって、まあ、僕自身も、やっぱり毎週しっかり配信していこうなと、いこうかなと、思いました。まあ、いろいろですね、まあ、僕自身、こう、まあ、皆さんも含め同じなんですけど、いろんなこうタスクというか、まあこうこなしていく中で、まあちょっとこうキャパが上がったりとかしていったんですけど、まあ僕がこの発信する、まあ回を追うごとに、どんどんどんどんこう自分の思ってるものが結構深くなってくるし、こうテクニカルな内容っていうよりは、どちらかというとこう日常で感じたメンタルの部分だったりとか、まあ、自分が皆さんを見てて思ったこととか、もしくは自分が他の人にこう、ゴルフ以外でも言われたこととか、そういったどちらかというと感情的な、その論理的じゃなくて理論的でもなくて、なんかこう難しいんですけど、自分がフィーリングでこう感じたものを発信していくっていうのは、どう捉えられるんだろうなってちょっと悩んだんですよね。まあ、このラジオ番組は素直部屋ということなんで、まあ素直に話せばいいんですけど、まあとは言っても、やっぱり、まあその、どんな方が聞いてるかって実際にわからないですし、まあ自分の思ったことが、発言したことが、ネガティブに取られられてしまったら、どうしようかなとか、決してこう、自分ではネガティブなことを言ってるつもりではないんですけど、その方にとっては、マイナスに聞こえたりとか、まあ、SNS の発信ってなかなか難しいんですけど、まあ、そういったところでちょっとこう、躊躇した部分があったんですね。まあ、なんですけど、まあ、こうやって書いてくださって、まあ、まあ、少なからず、まあ、100人以上の方が、まあ、聞いてくださっているっていう中で、もう自分の思ったことを発言しようかなと思ってます。まあ、それがもしかしたらすごくしょうもないことなのかもしれないですし、まあ、あのタイトルとかで選んでくださっていいので、まあ、その中で自分が気になったやつをその選択してもらえばいいやということで、ちょっとこう一方的な感情になってしまいますけども、まあ、これから、定期的に、なるべくちょっと前後するかもしれないんですけども、発信していきたいなと思いました。ありがとうございます。はい。ということで、風の中での、まあ、プレーについての、まあ、注意点、心構えなどを教えてくださいってことだったんで、後半はこれについて話そうかなと思います。まずですね、そもそも皆様のスコア、まあ、数字でしかなかなか測れないので、スポーツは。あれなんですけど、スコアに一番影響するものは雨、風、まあ、快晴もありますね。無風もあるし、まあ、いろんな、こう、環境があると思います。コースセッティングだったり、グリーンのスピード、グリーンの難しさ、ラフ、傾斜、まあ、いろいろあると思うんですけど、一番影響するものは僕が、ゴルフ始めて 今まで思ったこと中で一番は風です。まあ、よくですね、なんか雨嫌だなって言うんですけど、風嫌だなってあんまり聞かないんですよ。で、多分これは目に見えて雨が降ってると、あ、雨濡れんの嫌だなとか、まあ雨の中でゴルフなんてしねえよとか、まあいろいろ多分いろいろあると思うんですよ。まあ逆に雨だから学べることがあるとか、雨だから、自分のやりたいことがどんだけ発揮できるかとか、まあポジティブに考える人、ネガティブに考える人、まあいろいろいると思います。なんですけど、雨ってそのあんまりスコアに影響ないんですよ。雨だからものすごいスコア悪かったとかってあんまり聞かなくて、どちらかというと強風だったから結果終わってみたらもう全然ゴルフにならなかったっていうのが、この自分が今までやってきた体験した中の、まあ、一つの答えなんですね。で、この風の注意点とかっていうのは、まあ、実際風を体験しないとなかなかわからなくて、まあ、かといってリンクスコースではない限り、まあ、風の影響って、まあ、台風が来た時とか、まあ、すごい大雨で横殴りの風が吹いたとか、まあ、そういった時期しかなかなかこう体験できないので、まあ、体験しないとわからないって言われてもなかなか難しいと思うので、まあ、僕自身が今まで経験してきた、風で感じたことを、まあ、いくつか、3つほどお伝えしたいなと思います。僕がこのゴルフを始めて一番学んだ時っていうのはニュージーランドにいた時の風だったんですよね。ニュージーランドってめちゃくちゃ風吹きやすくて、で、ものすごい綺麗だなって思う時もあれば、ものすごい荒れてんなっていう時にも、まあいろいろあるんですね。で、そのニュージーランドで1日2ラウンドぐらいすると、その1ラウンド目は何もなかったものが2ラウンド目になるとものすごい風が出てきて、ゴルフが一気に難しくなってきます。で、実際、ニュージーランドの、まあ、コンペとか、そのプロとかじゃなくて普通の月齢とかですよ、月齢とかでも1日2ラウンドするんですよ。で、1日2ラウンドすると、まあ、朝の、まあ、そうですね、5時ぐらい、もう日の出と同じぐらいの時に、あとスタートして、で、しかも、担ぎです。まあ、手引きもあるんですけども、基本、カートに乗らないということで、まあ、月例が始まるんですけど、まあ、1ラウンド目はすごいいい天気で良かったんですけど、2ラウンド目になった時に、風がめちゃくちゃ吹いたんですね。で、その時に、もう終わってみたらですね、スコアが1ラウンド目と2ラウンドで全く違うんですよ。うわ、こんなにも違うかと思ったんですけど、他のプレイヤーも同じように違うかったんですよ。もちろん、全く変わらない本当に上位の選手とかいたんですけども、あ、そこでやっぱり風ってすごいなってことを感じ始めたんですよね。で、あるその練習ラウンドの時に、今でもすごい覚えてるんですけど、まあ、僕はアメリカじゃない、ニュージーランドに留学してた時に、まあ、途中から留学っていうか、まあ、ゴルフ留学みたいなしてきた、ものすごいマッチョな男性が来たんですよ。で、まあ、その方と、まあ、いろいろラウンドして、まあ、スコアとかちょっとこう、お互い競い合いながら、まあ、切磋琢磨してやってたんですけど、まあ、その方はものすごいこう飛ばす方で、まあ、200、そうですね、当時多分280、90は多分その方飛んでたと思うんですよ。で、バコーンと高い球で飛ばしてて、まあ、僕自身もその人に勝とう勝とうと思って、飛距離アップいろいろやってたんですけど、やっぱりどうしてもこうできなかった、勝てなかったんですよね。で、ある時に、その4人で回ってて、そのうちのまあ、1人がそのマッチョの方で、 4人で回ってて、まあ案の定その無風とかフォローの風だとそのマッチョの方に置いていかれるんですよ。いやなかなかこう距離伸びねえなと思ってて、で次のホール行った時にものすごい強風が吹いてきたんですよね。アゲンストの強風が。で、風向きが変わってきたなと思って。そして、まあ、その方が一段目バーンと打って、すごい高い球で、こう、パーンと飛んでいくんですよ。わ、飛んでるなと思って、で、僕自身がパーンとこう打ったら、その方よりも、その、アゲンストの中で、その方よりも飛んでたんですよね。で、その時に、まあ、言われた、その、一緒に回ってたプレイヤーの子が、やっぱり、アゲンストの時の、その、飛びとか見てると、やっぱ球質って、なんか、ナオトの方がいいよねっていう風に、ポソって言われたのが、すごい残ってるんですよね。で、これどういうことかというと、その、スピンコントロールができる。その、スピンが入れば入るほど、ボールは上がっていきます。ドライバーよりも、ウェッジの方がスピンが多いので、どちらかというと、こう、スピン量によって、ボールの高さって変わってくるんですね。で、その、スピンが多ければ多いほどいいっていうわけじゃなくて、クラブごとによってスピン量が変わってきます。で、あんまりまあ難しいことを言っちゃうとあれなんで、まあ、簡単に話すんですけど、アゲンストの時に、その適正なスピン量を超えて、スピンのボールを打ってしまうと、ものすごい風の影響を受けて、すごい飛んだなと思ったけど、飛んでねっていうふうに感じる場面が増えてくるんですけど、それは、アゲンストの時のスピン量コントロールがうまくいってない時なんですね。逆に、本当にフォローの時っていうのは、スピン量が上がるほど、ボールは高く上がりますと。で、高く上がれば上がるほど、風が後押ししてくれるんで、まあ、空中にいる、まあ、滞空時間が長い状態が続くんですよね。そうすると、キャリーが伸びて、ボールが飛びやすくなると。そういうことがあるんですよね。まあ、自分が、アゲンストの時に意識していたことが、とにかく強く振らないっていうことなんですよね。で、よく勘違いされるのが、すごいアゲンストの時には飛ばさなきゃいけないと思って、ものすごい強振をすると思うんですけど、強振をすればするほどスピン量は増えてくるんですよ。もちろん、その、プロゴルファーみたいに強振をしてもスピン量を上げないような技術があればいいんですけど、なかなかそれって、まあ、表現しづらいと。一番いいのは強振しないと。とにかくスピン量を抑えることが、結果的にアゲンストの中に入っていった時にボールが一番飛んでくれるという感じになります。で、それを、まあ、僕自身はこう、いろいろ練習して、いろいろ調べてやってると、あ、こういうことかってことが分かってきた時期だったんですよね。ボールを例えば止めたいとか、ボールを高く上げたいとか、スピン量が関係してるんだなってことを、まあ、分かり始めた時期だったので、そういう球を練習していたんですよね。で、それが、そのラウンドの時に、まあ、その、いつもはすごい負けてるんだけど、アゲンストの時になったら、勝っていたというところに、まあ、つながったんですよ。まあ、これが、まあ、僕自身感じたことの一つとして、とにかくアゲンストの時には、まあ、飛ばしてやろうと。鬼やろうみたいな感じで振っちゃったら、あ、この人飛ばないなっていうふうに感じている。飛ばないなというふうに思ってください。逆にフォローの時は、思いっきり打っちゃって大丈夫です。もうフォローの時ほど、もう伸び伸びプレイする以外ないんですよね。なので、そのアゲンスト、もしくはフォロー、これをどんだけ自分の中でスイッチを入れ替えてスイングをできるか。一番いいのはスイングスピードを落としていくというところが一番いいんではないかなと思っております。で、もう一つは、まあ、ティーをですね、アゲンストの時はこう低くしがちだと思うんですけど、まあ、これは まあ、プロの試合とかね見てると、アゲンストの時はすごいティーを低くして、フォローの時は高く上げてるっていうふうに思ってですね、まあ、もちろん、まあ、弾道をですねあまり上げないためにティーを低くするというのもありなんですけど、これねアマチュアの方には、まあ、おすすめしないです。このティーが高い低いで自分のスイングが変わってしまうってことはめちゃくちゃあるんですね。もちろんこのクラブの入り方も変わってしまいますし、そのティーボールの高さによって自分で目で見た情報に対して反応してしまっておかしなスイングになってしまうって方をもう本当にたくさん見るんですよ。なのでおすすめとしては、どんな風であろうとティーをの高さを変えないと。で、一番大事なのが、皆様にとって自分自身にとって適正なティーの高さ、ボールの高さを絶対に見つけないといけないです。これね、ティーの高さを本当に間違ってる方めちゃくちゃ多くて、でティーの高さが変わるとセカンドショットのボールの捉え方も変わります。なのでよく、ドライバーは今日いいのにセカンドショットダメだったっていう方がいると思うんですけど、それは、ティーの高さがおそらく適正ではないからだと僕は思っているので、このティーの高さは何がいいのか、なんでいいのか、なんでこのクラブにはこの高さがいいのか、持ってるクラブによって本当に違うので、これを、ぜひ、他人のコーチに聞いてもらえるといいんじゃないかなと思っております。よくですね、ティー上げた方が簡単だからっていう、まあ、単純な言い方をしてレッスンする人いるんですけど、まあ間違いなくそれは適当なアドバイスなので、まあそういったものはあんまり、鵜呑みにしない方がいいかなと思っております。まあ大事なことはですね、まあ強振しない、そしてティーの高さを、まあ変えないと、まあ、これを、普段の練習でもとにかくやるということが、大事になってきます。まあ風の中の、難しさいろいろあると思うんですけど、まあ、これから、まあ、このまだいろいろあるので、それをまた、次回なのかこれから話していきたいなと思っております。ということで、今回もすごく長々と話してしまいましたが、最後まで聞いていただいた方、本当にいつもありがとうございます。これから、なるべく毎週、アップしていきたいなと、もし、ずれた時は、申し訳ないです。そのあたり、ちょっといろいろ、なんだよって思いながら、また次のラジオ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っております。これからですね、いろいろキャンプそしてレッスン、どんどん皆様に楽しんでもらえるように、やっていきます。そしてまた新たにですね、4月に、勉強会に参加してですね、海外のコーチから、いろんな情報を持ってこようかなと思っておりますので、そのあたりも自分の中に落とし込んだら、皆様に、どんどん発信していきたいなと思っております。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。なかなか気温が安定しない時期ですので、体調管理等、気をつけていただいて、そしてトレーニング頑張っている方は、怪我がないように、長く、細く、太く、続けていただけたらなと思っております。ではまた次回のラジオもぜひ聞きに来てください。ではでは。